つないでワンダフォーグモーニングエブリワン、週の真ん中水曜日、おはようございます。パーソナリティのガチャこと桜井彩子です。始まりました、つないでワンダフォー。この番組はゲストさんをお呼びしまして、今こんなこと考えてるよ、こんなこと感じてるよ、こんなことやってるよっていうことをお話を聞いていくという番組です。今日も素敵なゲストさんをお呼びしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、それではですね、早速今日もゲストさんをお呼びいたしましょう。前回に引き続き2回目の登場でございます。ちょっと今肩書きを言うのに緊張しております。心と体の調律師、ゆりこちゃんこと佐藤ゆりこさんです。おはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いします。
よかった、ちゃんと調律師って言えたね。まあこれはちょっと2人だけのあれにしときましょう。朝の番組なので、
はい、
さて、前回ですね、春名ごみ庵というサロンを持ってらっしゃるゆりこちゃんなんですけども、そこで、体とおしゃべり、セルフケア講座というのを、まあ、9月から本格的にやってますよっていう、宣伝がてら、まあ、どういう感じの講座なのかっていうことを説明していただいたんですが、今日はですね、そもそもそんなにこう心と体 そのバランスとかセルフケアっていうことにちょっとこだわったきっかけは何なんでしょうっていうところを、まあ、ルーツですね、まあ、いわゆるゆりこちゃん のいろいろな体験を今まで人生の中でしてきたと思うんですが、それをまあ今日はお話を聞きつつ今に至った、うん、最後に再びね、そんないろんな思いを持ったゆりこちゃんがやってるサロンの、またちょっと軽くね、また最後に宣伝してもらって終わりに、まあ宣伝の時間があるかどうか分かりませんけれども、
はい、
うんうん、人生を語りすぎてね。
そう
なんですけど、うん、そんな感じで今日はちょっとルーツを、背景をなんかこうちょっとだけ掘っていくみたいな感じのお話ができたらなと思いますので、
はい、
ゆりこちゃんお願いします。じゃあまあちょっと軽く自己紹介がてら、自分自身がこう体と心、そのつながりとか、それにちょっとこう関心を持ち始めたエピソードなんかから語っていただけますか。
はい、前回の時はまあちょっと心理学に興味を持ったのは中学の時の先生だったっていうこともお話ししたんです、はい、と私自身が子どもの頃から、うん、まあ、敏感ちゃんと呼ばれるタイプ、うん、
敏感ちゃんね、
今HSP っていう超敏感な人っていうのがすごくもう分かってもらえるようになったっていうところがあるの、はい、うん、で私自身もそのタイプで、うん、いろんな場所で、あ、この人こんな感じのこと今思ってるよなとか、これが嫌なんだな、みたいなこととかが、まあ、察知するっていうと変な言い方なんですけど、感じやすい、
うん。
こういうのがすごく、 辛いというよりは、女の子同士のグループって、なんとなくこう、ね、この子がちょっと苦手だなと思っても、そつなくお付き合いしていたりとか、そういうのが私にとってはすごく苦手でできなくて、一緒にトイレ行こうよみたいな感じのことができづらい人だったんです。で、なんでこういうのは一人で行かないのとか、なんで5人で行くのでもトイレ行かない子も、なんでなんだろうなって、そういうところとかもあって、ちょっと苦手意識があって。なので、そういうのって、私は特別だっていうふうに思うよりは、みんながあるのに、そういうのはあんまり、こう、感じないようにしながら、みんなやってるんだろうなぁ、なんて思いながら、来てたんですけど、実際に心理学とかを、やったり、あと、こう、ボランティアで、いろんな方たちと、こう、触れ合ったりとかして、スイミングの業界に入った時に、この子ちょっと腰が痛いのかなぁ、とか、今日はあんまり調子が良くなさそうだな、みたいなことを、こう、なんとなく感じるので、それを、こう、会員さんに、今日はあんま調子がよろしくなかったら無理しないで、レッスンしましょうね、っていうことを言っていたら、あれ何も私しないとなんでわかるのっていうことを、会員の方から言われたり、逆に、同じ同僚のスタッフから、どうして全体に説明した後に、こうやって個別にちょっと言ってる方がいたりするんですかって言われたので、いや、こういう感じっていうのがあるので、ご無理されないように楽しくやってもらえたらいいから、それを先にちょっとね、伝えると、いや、ちょっと今日きついんで、ここでやめときますとかも言いづらいじゃないですか。だからそれをね、先にこう言いやすいように、こう、水向けたりしてるんですよ、ってお話をしたら、そんなのどこでわかるんですって言われて、ああ、みんな同じじゃないって思ったのが最初でした。
それまではだから、自分がそういう、みんなそうだと思っていたってことだよね。わかるんだって。なるほど。例えばその女の子のグループになかなか馴染めなかったっていうエピソードがあったんですけど、例えばその、民間にその、この子がこの子と あんまり仲良くないんだな、実は、とか、なんかそういうことが分かっちゃったりするみたいな感じですか、実は。
なんかあの子が来ると、ちょっと斜めに行くよね、とか、なんかそういうところで、あんまり好きじゃないんだ、この子のことが。でもグループなんだ、一緒のって。で、なんか私どうしたらいいのかなっていうのとか。で、それをその子に言ってしまうと、何それだから何なのよみたいな風に逆に切れられて。
ちょっと言っちゃったのね。言っちゃったのね。
言っちゃったことがある。私がグループから外されちゃった、みたいな。みたいな風になったことがありました。
だからみんなも分かってるはずなのに、
そうです。
それはでも自分だけがちょっと鋭いとか敏感なんだっていうことすら分かんなかったってことですね。
そうなんです。みんななんとなくとかね、かもねとは思うけど、言わないよねみたいな感じだったんだと思うんですけど、私は不思議だなって思って、だってあんなになんかで、嫌な感じの態度だったり、いなくなっちゃうと、その子に悪口ばっかり言っちゃったりとか、するのってどうなのかなって思ったこととかを、やっぱり言ってしまったりとか、時間がこう、辛くなってる状態になっちゃうので、
だね、
なんか、一番嫌だった、ね。
結構悩ましいお年頃だしね。
そうですね。
こういう学校時代ってね、なんか入れない、馴染めないと、なんだか自分だけ一人ぼっちみたいな感じになったりとか、ね、多感な年だから、結構悩んだんじゃない？
そうですね。で、心理学を勉強した中で、こういう敏感なっていう形のものもあるんだなっていうのとかも分かってきて、そういうのを持ってる人と、持ってない人。だから、持ってる人はそういうところで、とてもよく 観察力があるとも言われるのかもしれないんですけど、うん、なんかこう、目に飛び込んでくるとか、なんとなくその人が、そういう感じに、こう、色がついて見える人も中にはいらっしゃるみたいなんですけど、私がここまでではないので、なんとなくその方が気になるっていうぐらいのエネルギーのキャッチをするみたいです。
なんか多分学校時代はしんどかったかもしれないけど、さっきのインストラクターで個別にこの人ちょっと欲しがれだなとか、しんどそうだなとかっていうのが分かるっていうのは、もうインストラクターからしたらもうめちゃ神みたいな存在じゃない？
そうですね。多分そういうところもあったんだと思いますし、あとこんな感じのお話が子供を見てこうだったよみたいなのを伝えたときにとか、うん、親御さんから逆に、最近うちの子はどうなんでしょうって、説明というかね、なんかちょっと気になるんですけどって、ご連絡いただいてお話しすると、すごくよく分かっていただけるっていうよりは、あ、そういう風なんですね。だから変だったんだ、うちでもっていうことになったりとかで、ちょっと育児相談のような、そういうお子さんの悩みとか、お母さん自体の悩みとか、うん、そういうのも、はい、レッスン以外で聞くことがあったりとかしていたので、テクニックすごく、その部分で、自分は、インストラクターっていうお仕事の中に違う、こう、部分も、子供さんや大人の方だったり、保護者の方に出せることがあったなーっていうのは、すごく思いました。
ねえ、すごいもう天職みたいな感じがするね。だから、スイミングやりながらカウンセリングしてるみたいな。
そういう感じだったんだと思います。自分ではその、知るっていう感覚がないんだけれど、実際にはそうだったっていうことにつながってたんだなぁと思って。
いや、だってそんな人にインストラクターになってほしいもんね。なかなか言えなかったり、気づかなかったり、ね、自分では。
そう、ね。
言われた、うん、そこをさっとこう、と言ってくれる人って良くない？
うん、でもここにたくさんのことが情報として自分に入ってくるので、
そ
ういう処理が難しい時があ
るので、そっかそっか、感じる人はそこが全部入ってきちゃうんだ。そう、
だからだんだん、うん、
こ
ういうのに対して鈍感になるっていう言葉になっちゃうんですけど、うん、あ、これはって言って自分で切る、入れないようにするっていうことを入れてもいいというか、あ、これはちょっと、うん、確認しようか、そういう分別もするようになってきましたね。
そうなんだ。前はそれがうわーって入ってきちゃったんだ。
そう、だからとっても大変だったりとか。
そうだよね。
情報がいっぱい自分の中に入ってきたので処理ができない、うん、だんだんそれを上手に分別するような感じだったり、まあ、今はもうそれをしないって決めると、ショットダウンみたいにすることができたりするので、うん、今は感じないっていうか、見ない、そういうところでは考えないっていうふうに、見方を変えるっていうのをすると、
大人になったんだね。
はい。
なんかあれだ、なんかの多分幼い時はさ、こう、あなた、あの子のこと嫌いなんでしょとか言っちゃって、あみたいな。
そうでした。はい。あれみたいな。
みたいな。感じたままを言っちゃうみたいなところから、取捨選択して、あ、これは言っちゃいけない。まあ、言う時も、その人にこう入るように言うみたいな。
そう、それが大人になってから、できるようになってきたんですけど、時々、地雷を踏んじゃうことがあって、言っちゃうんですよ。
つい言っちゃう。
そうなんです。あ、失敗したーっていうことは何度か大人になってからも経験します。
面白いね。なんか、ね、やっちまったぜっていうときはどうするの？ちなみに。
もう、これはしょうがないな。うん。この人たちとはどうもありがとうございました。次に行きます。離れます。
潔いね、
はい、またこの違う人たちとご縁があったり、こんな感じの私でもいいよっていう人が世の中にはいくらでもいるだろうと渡り歩いていて、うん、そういう人たちとたくさん巡り合って、うんうん、今こういう感じの方と長くお付き合いさせていただいていて、うん、 こういろんなことが話せる人が増えてきたな。
うん、
ああ、そういうのあるある。うん、私もあの人のことそう思ってたよ。
うん、
同じ。安心するとかね。そういうことも出ました。
うん、確かにね。まあ、そんな感じで今のゆりこちゃんがいるわけだね。じゃあ、ちょっと真ん中辺ぐらいになってたので、なってきたので、ちょっと音楽を挟んで、仕切り直して、ちょっと後半行ってみたいと思います。
はい。
はい。ということで、まあ、この中休みもちょっと気を緩める感じになったかな。
はい、聞いて。
まあ、そんなこんなで、まあ、自分の敏感さとか、それをインストラクターにうまいこと活かしたりとかしてきたゆりこちゃんですが、聞くところによると、人のことは結構敏感にわかるのに、自分の体のことはちょっと、分かってなくて、ちょっと大変なことになったりとかしたっていうのをちょっと聞いたので、それってどんな感じ？
家族にちょっとこう病気の人が出たときに、
うんうん、
で介護というか、病院に通ったりいろいろして、結局こう、亡くなってしまったんですけど、うんうん、その後に、どーんとそういうのを受けてきた自分が分からなかったので、うんうん、左の肩が動かなくなって、
うん、
ある日突然動かなくなったんですよ。で、
突然、
もらったら、四十肩だね。まあ、通称四十肩だけどね、これ、肩関節周囲炎って言っても、ガチガチに固まっちゃってるよって言われたんですよ。
で、それまで気づかなかったの？
そうなんです。
固まってること。
全然動いていたんです。多分動きづらいとかっていうのはもしかしたらあったのかもしれないんですけど、イントラやってるといろんな感じで動かしてるんで、
あ、そうか。
もう他の人よりはいろんな感じで動けてたんだと思うんですよ。うん、それが介護のっていうか病院でこう、いろいろやったりとかしながらでっていうのがあった後に、ポツンって多分来てしまって、動けない。
突然もう全く動かなくなった。
おー。はい。そうでした。動けない。
どうされた？そこで初めて自分の体がちょっとおかしいぞみたいな。
ああ、で、まあ、レントゲン撮ってもらったら、本当にもう、骨と骨の間、硬くなっちゃってっていうか、もうくっついてる。
へ
ぇー。もう、最初は、ちょっと何かするの、うわーみたいな。痛かった寝れないし、横になれないから、
うん、
すごい大変で、で、整形外科で、リハビリをしてもらったり、あと自分で温めるとか、うん、あと、水に入るので、自分が、
インストラクター。インストラクターでね。
胸から上は出てるので、肘から上で、例えば左右に振るとか、うん、そういう水中でできるリハビリみたいなことをずっと、レッスンの合間とか、レッスン中の時とかに、いや、自分のトレーニングしながら
自分のリハビリしながら、はい、どうぞみたいな
そういう感じでいたりとか、でも、肩がこういう感じなので申し訳ないんですけど、うん、いろんな感じの見本を見せたりね、泳ぐことも片手しかできないので片手で泳ぎますねとかっていうこととかで、その時にその片方だけのバランスを取るっていうこともやっぱり来るんですよ、体って
あ、うん、こっちが動かない代わりに、
だから右手で泳ぎの水に見せるときに左が動かないというか動かしづらいので、
へ
ー、状態でもこうちゃんとしっかり泳ぎとして見せることができたりするっていうのを、バランスだなって思いつつ、こうやってバランスって突然崩れるものだな、
うん、
自分が体験してみて初めて、こんなことがよく突然四十肩五十肩が来るよって 会員さんたちに話は聞いてましたけど、自分が40歳ぐらいで本当にジャンプしに来るとも思ってなかったし、その後また別な家族の病気があって、今度は右側に来たんですよ。
その時は左は大丈夫だった。
もう治ってました。だからしっかりあんなものになったし、別に動かせるしだったんですけど、今度右側に来て、右側の方がすごいきつくて、筋肉がある分余計に塗ってよってまして、またここも自分でリハビリしたり、いろいろで、その時もすごく心のバランスが良くなかったっていう感じ。どちらもそれがすごく大きな要素だったから。
ああ、なるほど。だから、その肩、右肩が今度は痛くなった時も、本当にやっぱり心の方もやっぱりだいぶバランスが崩れていた。
その時はもう完全にその家族の病気のことを自分一人が背負っていたので、自分が潰れてしまった状態だったので、もうニッチもサッチもいかない。ここまで私、こんな風になるまでこんなことを背負ってたんだな。
やっぱそれじゃない。それも右肩が動かなくなって初めてその自分のその背負いすぎて、自分一人で背負いすぎてだなとか、そこがちょっと自分にはしんどかったんだなっていうことに、やっぱその肩が動かなくなったことで、やっぱ気づいたの、初めて。
その前から少しずつ、ちょっとなっていうのはあったんです。
自分の
内面的なのがすごく辛いなって思っていたのもあったし、なんかちょっと体もすごく硬いし、だるいし、重くなるし、なんかね、寝つきも良くないな、いろんなことが重なってるなとは思ってたんですけど、最終こういうふうにまたガンって、ああ、前の家族亡くなった時みたいだっていうふうにすごい思いました。すごい、だから、あ、自分のことって、自分で見れてるつもりで、なんかケアっていう感じではできないんだなって、やってたつもりでも、来るものなんだなって思って、そこからもう、どちらも、メンタルもボディも、どちらも自分でもう一回立て直すっていうのをしながら、ずっとして、それが、その自分のライフワークっていう感じになってきて、同じように、こう、辛いこととか、っていうことがあったり、背負い込んでしまってるのかもわからなかったり、でも吐き出したいよねっていう感じの時に、ボディケアになったり、メンタルのお話聞いてっていうことができるっていうのが、私の今、一番強いところなんだろうなと。
本当自分のことってやっぱり見えないんだね。
自分が経験できたからすごい良かったなって思いました。
そこがやっぱりその、この間もちょっと紹介してもらったけど、セルフケア？
そうですね。
っていうのを一応大事に思って、自分で自分の体を整え、体と心を整えるっていうことが、まあできるようにしようみたいなところも、ゆりこちゃん力を入れてると思うんだけど、やっぱそれは自分のこう、そういう経験から、かな。
そうですね。なんか、少しでも、こう、ストレッチとか、まあ、ヨガとかね、いろんな方法があると思うんですけど、外に出て何かができづらい方も多いと思うので、そんな時にそういう方がね、こう、少し動かすことで、あ、ここ痛かったんだ、とか、あ、ここはこんな風にすると気持ちいいんだね、っていうのが分かると、それが自分の体と自分がおしゃべりをしてる、通じたよって、で、じゃあ気持ちいい方をやろう。じゃあ、少し横になろうかなとか、あ、ちょっとこの荷物は重いから誰かと一緒に運ぼうとか、今までだったら一人で頑張ろうって思ったり、もうがむしゃらにやんなくちゃいけないって思ったのが、ちょっと人に助けてが言えるとか、頼れるとかっていうことが、自分の体のサインをキャッチして、おしゃべりができるようになる。でもそれを他の人に、出しても大丈夫だよっていう感じになってくるので、そうすると楽になってくるから、気持ちもそうだけれど、体も楽になって動かしやすくなると、もっといろんなことできていく。楽しいことがもっとやりたいと思える自分になれたら、やっぱりセルフケアでそれが少しでも未然にちょっと気がつくっていうことができたら、一番。で、どうしても、いや、もっと、 私、いや、自分と話してるだけではっていうことがあれば、
うん、
話しかけてください。お体見ますよ、みたいなので、私が力になれれば、そういう形で、ね、していただけたら、なんか動画の、その、レッスンを使っていただいて、こ、
うん、
んなことがあったよって教えてもらったら、あ、これでこんなことはどうですかってお話ししながら、なんかできたら楽になれるんだったら、それが一番いいのかなって思います。うん、
そうなんだね。まあ、そこ、そのセリフケアをすごい大事なんだって思うきっかけが、やっぱり自分の両肩だったのね。
そうですね。
まあ、大変な、うん。
体を使う仕事をね、してたから、うん、もしかしたら、ドンって来たっていうのもあるかもしれない
な。そうなんだね。なんか、ほんと、そう、それでやっぱり9月から、体とおしゃべりセリフケア講座っていうのを、はい、まあ、オンラインと、動画を使ったオンラインと、リアルで、まあ、ゆうこちゃんにその、実際に、リアルで会ってやってもらうっていうので、まあ、オンラインで、とりあえずこのご時世だから、オンラインで頑張って動画を作ったのに、申し込んできた人が、リアルがいいですって言って。
そうなんです。
今、オンラインが。
動画と、3週間に 4つの動画を流してるので、それを見ながらご自分でゆっくりやって好きな時間にやってもらえれば、ご自分の空いてる時間できるので、ゆっくりやれるなっていうのでお出ししたんですけど、ね、コロナでお家にいる時間も長くなってるので、気晴らしとか、在宅ワークの合間とかに使ってもらったらいいなって思ったんですけど、実際に、リアルで、じゃあ対面をちょっと始めますっていうお話をしたら、そちらから、いや、リアルだったらちょっと行ってみたいんですっておっしゃった方がいて、どうもありがとうございますと思いつつ、いや、頑張ったんだよ、私もって思い
ながら。
でも逆にリアルって言ってもいけないので、オンラインでその時間はできませんかって言っていただいている方もいらっしゃるんですね。だから、ああ、動画を見ながらっていうパターンではなく、オンラインでつながりながら、その時にこういう形で実際一緒にやりたいんですっていうお声もいただいたので、あ、どちらもありですねって思った
、ね。そうだね。なんかライブで生でゆうこちゃんの動きを一緒にやるっていうのもいいよね。動画を。
はい。
うん、じゃなくて。あ、それだ、私それしたいな。でも私もでも、リアルに近くにいるか、今横浜と春日井だけど、
そうですね。
リアルにいたら、いや、私もすみません、リアルで行くって思うな。行ける場所だったら。
うん、ね。だから、うん、なんか、いろんな方とオンラインでいろいろ知り合うきっかけがあって、遠方の方が、こう、オンラインでやってくださいっていうお話があったりもあるので、うん、それは、どの、お仕事だったり、どんなつながりであっても、これからそういう風な形がどんどんどんどん広がっていくんだろうなと思って、まあ、動画も作成もいい経験をさせていただいたので、良かったなって思いました。
ね、はい。まあ、この間も言いましたけど、モニターを動画のやつでやらせていただいたときは、はい、まあ、私途中で寝てしまいまして、
そうで
したね、気づいたら終わってたっていう、そんななんかほっこりする。結局だから緩むと言いましょうか。
そう、
居心地がいい、ゆうこちゃんの、声と、ゆったりした感じなんですよね。だからあれなんですけど、まあ、とてもおすすめだなと思います。ということで、ゆうこちゃん、もう時間が来てしまいました。あと30秒ぐらいです。
はい。
でも、ちゃんと宣伝もできたね、今日はね。最後はどうしても、この間は春名ごみで終わりましたけど、今日はどうしましょう。
どうがいい。
え、うん、
そうね、
じゃあ、セルフケア大事でいきましょうか。いきますよ。
セルフケア、
うん、大事いきますよ。せーの、
セルフケア大事、一緒にやろうね。
はい。ありがとうございました。また来週。
ありがとうございます。